インカークスラッシュジョントー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれ言う団員インカク、またの名前をニート社作家ジョンドーが日々を綴ったり綴らなかったり綴られたりする、そんなラジオでございます。本日はね、120日目でございます。120ね、ジュースが買えますね、これで。そんな感じのラジオでございます。今日も20分間参りましょう。今日の BGM は劇場版ポケットモンスター BGM& 主題歌厳選メドレーをお送りしながらラジオをお送りしております。ミュウツーの逆襲でございますけどもね、一作目はね、もう名作でございますよ。僕はね、三作目までぐらいですね、だいたい見たのは。ミュウツーとルギアと、あとあれだ、ダウンタウンの浜ちゃんが出てるやつ、ヤドキング役で、その辺までですね、見たことあるのは。ね、そんなわけで、そんなも、やつをね、BGM に今日も20分間お送りいたします。ね。いやー、今日はね、まあ、日付が回って24日でございますけどもね、まあ日曜なんで、ゴーバスとウィザードがございましたね。ゴーバス、新章突入と言っていいんでしょうかね、あれは。ギャバン編はね、前後編だけらしいんで、そっから先はね、また、新しい展開に入るんでしょうけど、ね、でもね、とりあえずまあ、バグラスをね、全滅させたはずだったんですけどね、エンターさんが生き残っていて、まあ、それプラスね、今度10月にギャバンの映画がある、それと、まあ、絡んでね、話が進んでいったわけでございますけどもね、まあ、その、映画のための2週だけのコラボと、ね、言い切ってしまえばいいんでしょうけど、エンターさんが、マクーの残党のデータをね、取ってたりして、ね、ひょっとしたらね、これが、何かしら後半戦の伏線になったりするのかなという気もしないでもないですけどもね、魔空空間と悪空間を何かしら組み合わせてきそうな気もしますね。まあね、ギャバンつったらまあ魔空空間。ね、今回の敵怪人もね、魔空空間を使ってくる敵でしたけども、ね、まあね、ゴーバスターズは、悪空間っていうものがあって、でまあ主人公たちはそこで身体に負荷がかかるという、話でしたけども、まあ、魔空空間も敵の力が3倍になるっていう世界で、まあ、似通ってるところが、ある意味あるので、で、今回、敵が魔空空間を作る、発生させるプロセスを結構丁寧に描いていたんで、ただ、映画の宣伝のためのコラボではないのかなという、何かしら多分、仕組んでくるんじゃないかなという気はしましたね。ね、新生ギャバン、二代目のギャバンが登場しましたけどもね、アクションがね、かっこいいですね。まあね、先代ギャバンは僕はゴーカイジャーの映画でしか見たことないんですけども、ね、動きもね、先代と比べて差別化ができていて、ね、軽やかなね、最近、今時のアクションになっていましたけども、映画ではね、先代と、今日、ゴーバスに出てきたね、今の、ギャバン、二人のギャバンが共演する、ということで、まあね、二人が並んで、アクションをするときに、やっぱりその、アクションのね、やり方の、アクションの差っていうのが、うまいことね、差別化ができているのが、多分、いい感じに作用するんじゃないかなと思います。見に行くつもりは全然なかったんですけども、ギャバンは。ちょっとね、今回の話を見て、見に行こうかなって、ちょっと思いましたね。 もう完全にハマってますね。術中に。東映の術中にハマっとる。そんなわけでございます。けどもね。いやーね、でもまあ、エンターさんが生きてるってことはね、まあ、予想はついていたんでね。オープニングにも映ってますしね、ずっと。そうだ。テレマが買い忘れたな、今月の。ゴーバスター対、ビートバスター VS J。ね、ちょっとね、あれ、買おうと思って、結局ね、買い忘れちゃいましたね。さすがにね、9月23日じゃもう売ってないでしょうね、多分。一応探してみようかな。一応探して、まあ、あったら儲けもん、ですね。ね、ウィザードの方ですけども、まあね、あの二人、ね、福慶さんと、スチンプイプイと、ね、なかなかウザキャラでしたけども、でもあの四人の関係がね、ちょっといい感じに話を、こう持ってってくれるんじゃないかなっていう、そんな気がしましたね、今日見てて。まあ主人公たちがね、まだ謎の存在なんで、まあそれを、これからどんどん解明していく、暴いていく中で、まあああいう一般人ポジションとして、まあ福慶さんと、奈良俊平でしたっけ？奈良俊平？ちょっと覚えてないですけども、まあああいつがおると。ね、なかなかうざったい感じですけども、眉毛の方は。ね。でも福慶さんはね、なかなかいいキャラクター。まあみんないいキャラクターしてるわけでね、なかなか事件をね、解決するごとにエンゲージリングをはめてったら、最終的に一夫多妻制になるんじゃないかな、みたいな、ことは言われてましたけどもね、なかなかね、あの資格関係はね、なかなか、面白い感じになりそうですね、これから。まあ、みことちゃんでしたっけ？みことちゃんがね、人間でも、ファントムでもない存在っていう風になってますけども、ね、まあ、サバトで、生き残ったのが、ハルトだけだ、話だったんですけども、白い魔法使いが、記憶を失ったあの子を連れてきてるんで、多分、なんだろうな、自分、ファントムが抜けてたんだけど、体が生きてるみたいな、そういう形なんじゃないかなと思いましたね。まあ、だから、魔力がないと生きていけないみたいな。ハルトから、プリーズの魔法で魔力を受け取っている。で、その魔力がないと、まあ、死んでしまうっていう話が今日出たわけですけども。はい、あれはね、なんか、いちいちエロいですね、なんか。あれが。ね。まあ、そんなわけで、ね。今週の怪人、ケットシーね、面白外人枠、面白黒人枠のケットシーね、元 K1 ファイターで、お笑い芸人で、遊戯王 5Ds の MC の声優をしている方が、まあ今回の怪人だったわけですけどもね、まさかね、ケットシーを面白黒人に持っていくかっていう、ね、そういう、意外さと面白さがあったんですけども、ね、あれはいいキャラクターしてますね。来週消えてしまうのが惜しいくらいの。ね、ね、やっぱりその、人間が、怪人、だからその、なんていうか、オーズとか、フォーゼみたいに、その、やっぱ今週の依頼人みたいな形で、人間がいて、それプラス怪人がいるんじゃなくて、その、あいつがそのまま怪人なんで、まあ、そのまま消えてしまう、あいつはもう完全に消えてしまうっていうのはね、ちょっと惜しい感じもしますけどもね、ねえ、でも、やっぱりまあ平成ライダーのフォーマットの2話完結みたいな、ね、形に結局なっちゃってますけどもね、ねえ、そうだ。ゴーバスの話ですけども、今週ね、着ぐるみが2個あったんですよ。あれね、ちょっと、映画の方の金が入ってるのかなっていう気もしましたけども。あれはまあ、あれですかね、 着ぐるみ2個を作って、どうするんだろう、でも。ね、なんか普通に見逃して、スーって見逃してましたけども、普通にまあ、なんかの改造、なんでしょうけど多分、着ぐるみがね、2個あって、ね、ちょっとなかなか、豪華な感じになってましたね、今回は。うん。そんなわけで、ね、なかなか、時間も差し迫ってきてますので、ジョン・ドーでご、ポルチオの今日は何の日のコーナー、ポルチオさんと一緒に今日9月24日が一体何の日なのか、世界中で何が起こったのか、それをポルチオさんと共に学んでいく3日に一度やってくるポルチオタイム、今日もやってきた。では今日一体何があったのかを学んでいこう。まず今日誕生日の方、大平徹さん、まあ、ナレーターで声優の大平さん、笑うセールスマンとかハクション大魔王で有名の方だ。小説家の筒井康隆さんも今日誕生日。あとは、芸人の桜坂やっくんね、フルームーンを探してのタクトの声でおなじみの桜坂やっくんが今日誕生日を迎えたというわけで、そして生まれる人もいれば亡くなる人もいる。今日亡くなった方、今日亡くなった方には錬金術師のパラケルススね、彼が今日亡くなっているね、ホムンクルスの製造に成功したとか賢者の石を持ってるという、そういう噂でおなじみのパラケルススが今日亡くなった。1541年の今日亡くなった。あとはアゾット県の元ネタになっているのが彼かな。その後は、今日は1877年、西南戦争で西郷どんが自刃した。そして西南戦争が幕を閉じた。ね、そんな西郷どんが死んだ日でもあると。そして、1960年は、世界初の原子力航空母艦。エンタープライズ号が浸水した。その他、1970年にソ連のルナ16号という無人探査機が月面の土を地上に持ち帰った。無人機が月の石を地上に持ち帰ったのはこれが世界初だ。無人機では発表で、じゃあ有人機ではいつあったんだというと、実はこの1年前にアポロ11号が月に行っているので、まあその1年後というわけだな。無人機で、まあ操作し、まあ無人機で、まあ人が飛ばずに月の石を採取した。100グラム程度らしいな。それがまあ今日あったというわけだ。その他、今日は清掃の日、掃除だ、清掃の日。掃除に関する法律が制定された日ということで、今日が清掃の日という日に設定されているほか、今日は畳の日という日でもある。これはまあ今日が清掃の日であることから畳の日になったらしい。畳と清掃に何の関係があるかはわからない。そして、畳の日というのは実は年に2回ある。ね。なぜね、わざわざ、清掃の日だから畳の日という、よくわからない論理でなぜ、もう一個作ってしまったのかが謎だ。そして、また、3日後。はい、ジョン・ドーでーす。というわけで、早速やっていきましょう。今日もね、あれやります。ジョン・ドーと一緒にメイド読んでいくやつ。今日はね、何話だっけ？今日は、これだ、14話。第14話、メイドロボが倒せない後編。ですね。こちらを今日は読んでいきましょう。はい、クリック。ねえ、というわけでエアーマンが倒せない怪物シリーズの最終回でございますけども、このね、見開き、そうそう、ね、僕がたびたび言ってますけども、縦書きの、縦並びのところに、こうやって横並びの、 見開きが来るっていうのはどうなんだろうっていうのはずっと考えてて、まあね、この頃、まあこの辺りはやってるんですけども、ねえ、実際、ねえ、やっぱり、僕ね、ブラウザを、最大の大きさにしないで、画面の、まあ、横幅の、7、8割ぐらいの広さにして、その余ったスペースの方にペイントを開いていくっていう、そういうやり方で、ネットを見てることが多いんですけども、だからその、認知者も当然そういう形で見るんですけども、だから、横幅が、その、ブラウザの横幅が、その、画像のサイズより小さかった場合ね、その場合、こうやって、まあ、第14話の1ページ目があって、2ページ目にこう行くときに、本当はね、こいつには負けたくないよっていう、最初にこいつにはが目に入らないといけないのに、その、画像の横幅よりブラウザの横幅の方が小さい状態でスクロールすると、そっち側が見えないんですね。で、ともすると、ひょっとしたら、右側にまだ画像が広がっていることをスルーして下に行ってしまうかもしれない。で、今まあその、メイドっていうロゴが中途半端に切れてるんで、まあ、横に、まあその、下のバーもまだ横に広がれるよってあるんで気づくんですけども、ともするとこれはスルーして下に行ってしまうかもしれない。やっぱりその、パソコンね、パソコンの処理っていうのは左上から右下に流れるもんですから、まあ右上から左下に読む漫画とは、こういう意味で相性が悪いんですけども、ね、だからね、そこのところをまあ僕がね、ブラウザをフルにすれば、最大化すれば済む話なんですけども、でもまあ実際ね、例えば、小さいブラウザで読んでる場合、最大にしても、画像の方が大きすぎると、横幅が収まりきれないってことは、まああり得ると思うんですよ。ね、その場合ね、果たして、横開きの、その見開きをするっていうのが、必ずしも正しいのかどうか、ね。そこがね、やっぱりちょっと、悩みどころというかね、考えるべきところだと思うんですけどもね。で、まあ、レースが終わって、まあね、まあ、レースが終わったぞっていうだけですね、これは。まあね、この、メイドを読んでるときは毎回言ってますけども、まあ、ネタ選考で話を作ってるんで、まあ、ネタがあったよっていうだけしかない。ね、まあ、当然のように第15話も今回行きましょう。ロー・ロー・ファイターマスター、ね、グレン・ラガンですね、これは、サブタイトルは。ねえ、まあね、デュエル部ではね、できてないんですけどね、メイドでは、まあこういう日常感みたいなものをね、なんとかして出そうと、苦心している感じが見て取れますね、この、普通にだべってる感じ。まあデュエル部でもね、最初の方のコインの話とかで、こういうだべってる感は出してるんですけども、やっぱりストーリー選考というか、ストーリーがあって、カードゲームね、デュエルがあって、そのデュエルを進んで、言ってみればバトルもの、バトル漫画なわけじゃないですか。デュエル部っていうのは。で、まあ、普通のバトル漫画だったら、まあ、普通に日常会もあって、いいんでしょうけど、まあ、基本デュエル漫画ってなると、やっぱりその、デュエルをしているのがデフォルト、みたいな風になって、まあ、なんかしらちょろっと、デュエルの前に何かがあって、デュエルがあって、そのバトル部分がメインになって、てるんで、ね、やっぱりこういう日常の風景みたいなものはなかなかね、描くことができないんでね。まあそれはまあやっぱりそのジャンルの違いみたいなものもありますけども、ね、やっぱりデュエル部でもそういうものはね、出していきたいなって思う次第でございます。で、ね、まあなんだかんだあって、メイドバトル、ね、の話が、ここで出ましたけども、まあ、メイデンティティクライシスの方では、このメイドバトルを、まあ、主流というか、メインに持ってきてる。まあ、だから、結局ね、これも、だからね、僕はメイドが途中で終わっちゃったから、メイドで使う予定のネタを、デュエル部で持っていってるっていう話は、何度もしてるんですけども、これもそうなんですよ。 あの、メイドバトルっていうのは、その、メイデンティティね。メイドが自分が持ってる、信ずるもの、メイデンティティが、もし、ぶつかることがあった場合、それは、ルールのある戦いによって、それを、どっちかに決めなきゃいけないっていう。そういう制度としてのメイドバトルっていうものがあったのに、それが、エンターテイメントとして、こう、見せ物として広まって、それでまあ、メイドの世界を半減するんですけども、もともと、メイドバトルが持っていた、あの、精神性みたいなものは、まあ、失われているみたいな、そういう話になっていくんですけども、メイデンティティクライシスは。結局、デュエル部でも同じことやってるんですね。その、カードゲームが、その、ソリッドビジョンを伴うエンターテイメントとして、こう、世の中に広まっていく。で、人々も、そのエンターテイメントを求めている。そんな中で、その、デュエルが、その、決闘、お互いの、闘争本能のぶつかり合いではなく、ショービジネスとしてもてはやされて、ショービジネス化していくっていう、そういう流れが、デュエル部の世界にはあるんですけども、だからまんま、メイドでやろうと思ってたことを、デュエル部に持っていってるわけですね、これは。はい、で、急に、ね、覆面姿の男たちが出てきましたね。マスターズイレブンが登場して、メゾンドキリホーシ爆砕と。これもね、やっぱあの、僕の今のこの7割ぐらいの広さのブラウザで、下にスクロールしていくと、爆砕しか読めない。ね。メゾンドキリホーシって文字はね、端っこの方に行っちゃってるんでね、それが読めないと。ね、やだから僕、こういうのが、なんか、ずっと重なって、なんか、これを、は、その、まあ、下に並んでるウェブ漫画の、その、と普通の見開きの漫画の違いみたいなものを、やっぱり、自分で書いていく中で意識し始めたのが、やっぱり、このあたりになりますね。やっぱりその、自分で書いてみて初めて、あ、横並びと縦並びは違うんだな、みたいなものが、分かってくる。分かってきたわけですね。というわけで、まあ、メゾンドキリホーシが爆砕して、また明日、インカクスラッシュジョンドーは本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。